創世記の21章からですね、今日は23章まで学んでいきたいと思いますけれども、皆さんいかがでしょうか。アブラハムの、生涯ですね、今日がですね頂点に入ります。クライマックスに入ります。まあ、その後にも話は少し出てくるんですけれども、ここがいわば神様がアブラハムのために用意してくださったご計画の中心部分ということができるかと思います。約束の子供について焦点を合わせて神様はお語りになってましたよね。イシュマエルではなくやはりイサクなんだということですけれども、その話から始まります。ですか、主は約束された通りサラを顧みて、仰せられた通りに主はサラになさった。サラは身ごもり、そして神がアブラハムに言われたその時期に、年老いたアブラハムに男の子を産んだ。ここで強調されているのは、約束された通り、仰せられた通りですね。主の言葉がその通りになったんだよということです。私は全能の神であるという神様の啓示を受けて、その約束を成就する力を神様が持っておられるということですね。ぜひ覚えてください。神の言葉は虚しくは帰らないということです。イザヤ書の55章の11節に、そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに帰っては来ない、必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。彼がどれほど忍耐していたか思い出してください。25年間でしょうか、75歳の時ですね、出て忍耐していました。で、約束が叶わなかったということではないんですよね。皆さんにも約束が叶わないっていうふうに思えてしまうことがあるわけですけども、いや、そうではないよ。私は必ず成し遂げるよ。ということです。で、このアブラハムに言われたその時期にというのは、来年の今頃、サラがイサクを産むと、この神様が約束された時期ですね。その時に生まれたということですね。で、次に、アブラハムは自分に生まれた子、サラが自分に産んだ子をイサクと名付けた。そしてアブラハムは神が彼に命じられた通り、8日目になった自分の子イサクに割礼を施した。はい。イシュマエルの場合は13歳の時、まあ、その神様から命令を受けてですね、覚えてますか？契約を結ぶと神様が言われて、その契約の印として、割礼が与えられて、ちょうどハンコみたいなものですね。ノアの時は、何ですか、印は。洪水をもう起こさない、全世界を覆うような洪水を起こさないという約束とともに、その契約とともに、印は虹だったんですよね。だからそれを見るたびに、あ、確かに神様は約束を守ってくださる、契約を履行してくださっているということを思い起こすことができたわけなんです。同じように、この割礼、その男子の性器の包皮を切り取ったところを見ることによって、そこの子種ですよね。子孫によってメシアが出てくる。神の選びの契約のためになったんだということを思い起こすことができるわけなんです。で、そのためのこの約束をですね、今、8日目にイサクに施しています。ですから今の熱心のユダヤ教徒は、今でも8日目の、この赤ちゃんにですね、このラビって言ってユダヤ教のラビたちがこの包皮を切ってですね、する儀式を持っています。で、8日目という言葉、これがモーセの時代に律法の中で8日目に施しなさい、この割礼を施しなさいという、ところに出てきます。で、次に5節ですが、アブラハムはその子イサクが生まれた時は100歳であった。サラは言った。神は私を笑われました。聞く者は皆私に向かって笑うでしょう。また彼女は言った。誰がアブラハムにサラが子供に乳を飲ませると告げたでしょう。ところが私はあの年寄りに子を 生みました。いかがですか？みんな笑っています。なんと神様ご自身がサラに対して笑っていますみんな笑って、その笑いを名前にしたのがイサクなんですね。イサクというのは笑うちゃんという意味です。神様の約束があまりにも素晴らしくて笑ってるんですね。いかがでしょうか？私たちは笑うような経験をしているでしょうか？神様があまりにも素晴らしいことをしてくださった、恵みを与えてくださったということですね。神様の約束というのは私たちの思いを超えています。第一コリントの2章の9節に、目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだこともないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。ぜひ覚えてください。で、次にエペソの3章の20節ですが、どうか私たちのうちに働く力によって私たちの願うところ、思うところのすべてを超えて豊かに施すことのできる方に、ちょっとまどろこしい方ですけれども、私がこれが欲しいなって言ったらですね、そのこれが欲しいの100倍考えることができないぐらいのレベルで超越してですね、神様が施して与えてくださる力を持ってるんだということなんですね。だから笑いが起こるんですよ。まさかですね。そして次にはちょっと厳しく悲しい出来事があります。8節ですが、その子は育って乳離れした。アブラハムはイサクの乳離れの日に盛大な宴会を催した。その時サラはエジプトの女ハガルがアブラハムに産んだ子が自分の子イサクをからかっているのを見た。今イサクは 2,3 歳なんですけれども、イシュマイルはですから20歳ぐらいに20歳じゃないか、13を足してごめんなさい、20歳ではないですね、16歳ぐらいでしょうかね、になっているわけなんですよね。で、そのお兄さんのイシュマイルがその小さなイサクをからかってたんですよ。同じ笑っているでもですね、神様の約束を喜んで笑っているのではなくて見下して笑っているわけですよね。で、モーセはですね、注意深く誰がからかったのか、モーセですよ、著者のモーセですね、この、創世記の著者のモーセは注意深くですね、誰がからかったのかを説明してますね。エジプトの女ハガルがアブラハムに、だからイサクがからかっているんですけれども、よくありませんか、子は親の鏡ですよね。ハガルがイサクに対して持っていた蔑みを反映しているわけなんですよ。そしてそれは女主人のサラオも見下しているという背景を見ることができます。そして10節です。それでアブラハムに言った、この橋ためをその子と一緒に追い出してください。この橋ための子は私の子イサクと一緒に跡取りになるべきではありません。このことは自分の子に関することなので、アブラハムは非常に悩んだ。そうですよね、悩みました。そしてすると神はアブラハムに仰せられた。その少年とあなたの橋ためのことで悩んではならない。サラがあなた方に、あなたに言うことは皆言う通りに聞き入れなさい。イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれるからだ。しかし橋ための子も私は一つの国民としよう。彼もあなたの子だから。このように、サラの言うことを聞いて、行きなさいという、この私の心であるということを神様がおっしゃったわけですけれども、イサクこそがですね、メシアを称ずる新しい子孫ということで、イシュマエルも祝福されるんですけれども、あくまでも約束はイサクなんだよということであります。で、これがとても大事ですね。ですか？ ハガルが産んだ子供というのは、私たちの肉の努力を表しているわけなんです。覚えてますか？私は子を与えると神様が言われて、そしてもう子供がなかなか生まれなかったので、サラがですね、ハガルを通して私に子を与えくださいというふうに願ったわけなんです。まあ、今で言うと体外受精ですよね。代理母みたいなものです。で、代理母が悪いという話をしてるんじゃないです。体外受精が間違ってるって話をしてるんじゃないです。そうではなくて神様が約束してくださってるんだから、神様がそれを果たしてくださると信じることが私たちの務めであるにもかかわらず、自分たちでやっていかなければいけないと勘違いしたところに問題がある。これを聖書では、新約聖書では、肉の行い、あるいは肉の働き、自分たちのその、何ですか、持ってるもので、そのことをやっていこうという働きなんですね。で、今度は御霊の導きというのがあります。これがイサクですよね。イサク。神様がしてくださった。恵みによって神様がしてくださった。ということなんですが、私たちの信仰の歩みに邪魔になるものというのが、私たちが積み上げてきた肉の努力なわけなんです。多くの人がイエス様を自分の救い主として、キリストとして受け入れられないその理由というのは何か。生まれてきてから培ってきた経験、知識、努力が、キリストを信じることによって無にされるわけなんですよね。自分がコントロールできない領域に入っていくわけなんです。ですから、私の父もそうでしたけれども、私の父のぐらいの時代の人はですね、本当に辛いですよね。神様を信じること自体が。努力して努力してですね、今まで生きてきたわけなんです。そしてプライドがあります。ですね。で、それを、一切、用いることができない領域に入らなければいけないわけなんです。ですから、イエス様がこう言われました。誠にあなた方に告げます。子供のように神の国を受け入れるものでなければ、決してそこに入ることができません。子供のようにならなければいけないんだ。つまり、子供はすべてを頼らなければいけません。同じように私たちも神に全く信頼を寄せて頼っていかなければならない。そこで自分の能力であるとか、自分の知識であるとか、そういうものをも神様に委ねて捧げてっていかなければいけないにもかかわらず、それがあるがゆえに、それがブレーキとなってですね、私たちを引きずってしまうということがあるわけなんです。だから切り取る作業が必要ですね。切り取る作業が。ちょうど聖霊様による手術を、外科手術を受けなければいけないということなんです。で、このハガルとサラの物語がガラテヤ書の4章のところにこれ引用されています。こう書いてあります。ガラテヤ書の4章の28節ですけれども、兄弟たちよ、あなた方はイサクのように約束の子供です。しかしかつて肉によって生まれたものが御霊によって生まれたものを迫害したように今もその通りです。しかし聖書は何と言っていますか？奴隷の女とその子供を追い出せ。奴隷の女の子供は決して自由の女の子供と共に相続人になってはならない。こういうわけで兄弟たちよ、私たちは奴隷の女の子供ではなく自由の女の子供です。ということなんですね。肉の人たちは、ちょうどイシュマエルがイサクをからかったように、御霊の人たちを迫害します。どのようにか。遠くにいる世の中の人っていうのは信仰を持った人は迫害はできないんですね。迫害、するときもありますけども。多くは近くにいる人が迫害をするんですよ。家族であるとか。友人かもしれません。教会の中でも起こります。なぜか、 習慣的に文化的に教会にただ通っている人たちが本当に申請した人たちを迫害するんですね。私が去年イスラエル旅行に行った時にベツレヘムに行ったんですよ。でパレスチナ人の人たちが住んでますね。ベツレヘムはあのアラブ人のクリスチャンのキリスト教徒の、この大きな町の一つでありますが、まあ、そこでですねパレスチナ人のバスガイドさんが本当にイエス様を信じている神聖の体験をしたクリスチャンだったんですよ。で私は迫害を受けているということを聞きたかったんですね。その話をよく聞いてましたから。そしたらですね、意外な答えが返ってきました。ギリシャ正教とかですね、カトリックの人とか、そういう人たちが迫害するらしいです。今までは習慣的に文化的にそれを行っているわけですよね。本当に信じてしまったんですよね、イエス様のこと。近くにいる人が迫害をするんですよね。まあおそらくはキリスト教徒のその家族の中で、親戚の中で生まれたんだと思うんですけれども、それで、そういう風になるわけですね。ですから肉があるんですよ。肉っていうのは身近な問題ですよね。私たちのすぐそばにあるわけですね。今の場合家族であるとか、その共同体であるとかですね。まあ、あと私の内側にあるわけですよ。で、これをちょうどイサクを出さなければいけないように、ハガルとイサクを出さなければいけないように、私たちも切り取っていかなければならないんだよということになります。で次に、翌朝早くアブラハムは、パンと水の皮袋を取って、ハガルに与え、それを彼女の肩に乗せ、その子と共に彼女を送り出した。それで彼女はベールシバの荒野をさまよい歩いた。はい。ベールシバから真の荒野、そしてパランの荒野っていうのがありましてですね、もし地図ある方はですね、まあ、ご覧になるといいと思いますけど、イスラエルの南部です。イスラエルの南部から今度はシナイ半島へと、この、行くわけですね。そして、東側の方に、東ではなくて西側ですね。西側の方に、このエジプトの国があるわけですけれども、アブラハムは、次のオアシス、あるいは井戸があるところまでの糧食を与えたわけなんです。このベールシバからですね、その行くまでの間に井戸があるはずですから。ところが、問題がですね、ハガルが道を迷ってしまったんですよね。迷子になっちゃった。で、それで、皮袋の水が尽きたとき、彼女はその子を一本の灌木の下に投げ出し、自分は矢の届くほど離れた向こうに行って座った。それは彼女が、私は子供の死ぬのを見たくないと思ったからである。それで離れて座ったのである。そうして彼女は声を上げて泣いた。神は少年の声を聞かれ、神の使いは、天からハガルを呼んでいった。ハガルよ、どうしたのか。恐れてはいけない。神があそこにいる少年の声を聞かれたからだ。行ってあの少年を起こし、彼を力づけなさい。私はあの子を大いなる国民とするからだ。再びですね、聞くという言葉が出てきました。なぜかというと、イシュマエルの中にこの聞くという言葉が入っているからなんですね。そして、イシュマエルが小さく声を上げた。もう本当に声にならない声を、あげたわけなんですね。それを神様が聞いてくださったって言うんですよ。どうでしょうか。神様はこういううめきのような小さな声をも聞いてくださる神なんだってことを覚えてください。きちんと私たちがみんなの前で話すことができるような、言うことができるような祈りだけを神様が聞かれるのではありません。言葉にならない祈り、これを聞いてくださるんですね。そして、神はハガルの目を開かれたので、彼女は井戸を見つけた。それで行って、皮袋に水を満たし、少年に飲ませた。問題が井戸がなかったってことじゃなかったんですよ。井戸が見えなかったって、見つけられ、目の前なのに、それが見えなくなってたってことですね。悲しみのあまり。で、それを神様が悲しみを取り除いてくださることによって、見えてなかった井戸を見ることができるようにしてくださったわけなんですね。 これが祈りのですね、効力なんです。私たち、自分たちが見ているものが全部だと思いがちですよね。ところがですね、この感情によって見えるものが見えなくなるということが起こります。けれども、祈りを通して神様がこのようにして見ることができるようにしてくださる。なんか忘れ物とか、なくしてしまったものとか、よく祈りませんか？ぜひ祈ってくださいですね。で見えてるんですよね。与えられますよね。あっても見つかんないのもありますよね。それを与えてくださるわけです。で、次に、神が少年と共におられたので、彼は成長し、荒野に住んで弓を射るものとなった。はい、ここで、前にも16章の12節で、神様がイシュマエルについてこのようにあらかじめ仰せられました。彼は野生のロバのような人となり、その手はすべての人に逆らい、すべての人の手も彼に逆らう。彼はすべての兄弟に敵対して住もう。ですね。荒野に住みました。そして、遊牧民となったんですね。で、漁師にもなったんです。覚えてますか？ニムロデという、バベルの町を建てた人。あの人も漁師でしたけれども、神に反抗する形で力ある者と権力者となったわけですね。ですから、このイシュマエルもまあ似たような性格を持っているわけなんですね。で、次に、こうして彼はパランの荒野に住み着いた。彼の母はエジプトの国から彼のために妻を迎えた。ですね。パランの荒野というのが、イスラエルの南、一番南のところからあるんです。そしてシナイ半島に入ってくる。シナイ半島の北の部分って言ったらいいでしょうかね。わかりますか？で、そこから、この、さっと、西に行くと、もう、スエズがあって、そして、エジプトに入っていくわけなんですよね。で、エジプトの方から、奥さんを迎え入れたわけなんですよね。でつまり、神様の約束、ではない、それと、また別の動き、敵対するような動き、反抗的な動きを持って、このイシュマエルが子孫を生んでいくことになるわけなんです。そして22節からなんですが、この前読んだところで、最後のところで、アビメレクという王様出てきた、覚えてますでしょうか？偽りましたね。自分がサラのことを妹だって言って偽りましたけれども。で、アビメレクというのは、今のちょうどガザのあたりですね。わかりますか？地中海の南の方ですね。沿岸の部分。ベールシバからですと、すぐに東側にあります。で、そこで、まあ起こったことなんですけれども、また出てくるんですね。彼らがやってきます。22節。その頃、アビメレクとその将軍ピコルトがアブラハムに告げていった。あなたが何をしても神は私と共におられる。あなたが何をしても神はあなたと共におられる。それで今、ここで神によって私に誓ってください。私も私の親類縁者たちをも裏切らないと。そして私があなたに尽くした真実にふさわしく、あなたは私にもまたあなたが滞在しているその土地にも真実を尽くしてください。ということですね。ちなみにアビメレクとかピコルというのは名前ではありません。名前ではなくて称号、呼び名ですね。ちょうど天皇って名前じゃないですよね。今何でしたっけ？彼の名前。忘れましたか。秋人か。ですけれども、それと同じですね。ですから、このアビメレク、ピコルというのがありますけれども。で、なんでこんなことをしに来たのかわかりますか？前回はですね、アブラハムの方がひどいことを彼に行ったわけですよね。にもかかわらず、多くのその、何ですか、自分たちの財産を与え、祈ってもらってですね、そこまでしてもらったわけなんです。なんでかというと、ここで彼らが言っている通り、神がアブラハムと一緒にいるということを彼ら自身が認めざるを得なかったわけなんです。だから彼らに触れるっていうことは自分たちに呪いを招くことだっていうことがよく分かってたんです。平和を持っていることこそが自分たちが災いから免れるというそういういい意味での恐れを持っていたんですね。 覚えてますか？アブラハムに対して神様が、あなたは大いなるものとなると。で、あなたを呪う者は私は呪い、あなたを祝福する者は私は祝福すると。このように神様約束する。で、それに基づいて彼らがこうやって言いに来たんですね。で、次に、するとアブラハムは私は誓いますと言ったんだ。で、これ誓うというヘブル語がシャバと言います。後で、これ覚えておいてくださいね。後でまた出てきますので。で、またアブラハムは、アビメレクのしもべどもが奪い取った井戸のことでアビメレクに抗議した。アビメレクは答えた。誰がそのようなことをしたのか知りませんでした。それにあなたもまた私に告げなかったし、私もまた今日まで聞いたことがなかったのです。そこでアブラハムは羊と牛を取ってアビメレクに与え、二人は契約を結んだ。ですね。このようにして家畜を取ることによって契約を結ぶというしきたりがあったようですね。アブラハムは羊の群れから7頭のメスの子牛をより分けた、子羊をより分けた。するとアビメレクは、今あなたがより分けた、その、この7頭のメスの子羊は一体どういうわけですかとアブラハムに尋ねた。アブラハムは、私がこの井戸を掘ったという証拠となるために、7頭のメスの子羊を私の手から受け取ってくださいと答えた。それゆえその場所はベエルシェバと呼ばれた。そのところで彼ら二人が誓ったからであると。通常の平和条約のその契約を結んだということだけではなく、今ここでアブラハムはさらに追加して、ここはアブラハムが掘った井戸なんだよという証拠としてのその7頭のメスの子羊を得り分けたということなんです。この7というのがヘブル語でシェバというんですね。だからここではベールが井戸なんで、その誓うというシャバと、そして7つという意味のシェバというのが、これが掛け言葉のようになっていて、ベールシェバというわけなんですよ。で、このベールシェバ、今でもイスラエルのネゲブの入り口になっている大きな都市になっています。そこから砂漠が始まるんですね。私行きましたけれども、ちょうどそうなんですよね。そこから、まあ南から行ったので、このベールシェバを越えると緑が出てくるんですよね。それまではもう本当に砂漠でね。で、そこら辺に今でもものすごい人数のベドウィン、遊牧民が住んでますね。今でも彼らはなんか何千年前からの古代の生活をですね、ただその近代の国家の中の古代の生活をしている人たちの間の摩擦というのは大きくてですね、面白いのはですね、2階建ての巣の住まいを作ってあげたんですね。そしたら彼らはそこに住むのではなくて、家畜小屋にしてですね、自分たちはテントで住むという問題が起こるとかですね。住民登録をするのは、その定住してないと住民登録ってできないじゃないですか。近代国家の中では。でも彼らはその定住という概念がないわけなんですよね。まあ、いろんな問題起こってるんですけれども。まあ、そういうベールシェバにあります。で、そのベールシェバの大きな町の、その都市のですね、私今日言ったらですね、右側、つまり、東側の方に、こう、こんもり、こう、立ってる遺跡があるんですよね。こんもり、こう、遺跡、こう、丘があるんですよ。それが、アブラハムがいた、当時のベールシェバなんですね。で、そこの入り口に、井戸があります。ですから、かなりの可能性で、そのアブラハム、がいた時の井戸であることは確かなんですね。まあ、実際のこのアブラハムの所有の井戸かどうかっていうのは分かんないんですけども、確かなことですね。で、それで、彼らがベールシェバで契約を結んでから、アビメレクとその将軍ピコルとは立って、ペリシテ人の地に帰った。アブラハムはベールシェバに一本の柳の木を植え、そのところで永遠の神主の皆によって祈った。アブラハムは長い間、ペリシテ人の地に滞在した。木というものが結構多く出てきます。聖書の中で、旧約聖書の中で結構出てきますね。木の下で何かいろいろやってる姿っていうのは平和を表しています。平和な状態を表しています。これがもう対立がないように、そして永遠の神の名によって祈った。ずっとそのように対立がないようにという祈りがこもっていたんですね。なぜかというと、これは話の続きで、今日は学べなし、次回も学べないかもしれないんですが、イサクが苦闘するんですよ。なぜかというと、アブラハムの掘った井戸を 埋めちゃうんですね、ペリシテ人の人たちが。約束破りですよ。でも最終的に彼は、他のところで水が出たところでですね、この井戸を掘り当てて、神様の約束をこう思うわけなんですけれども、ですからこのようにアブラハムがかなりこう強くですね、こう出た理由というのは、もう息子の時代に何が起こるかということを、まあ予見してですね、こうやったものであろうと思われます。ですから私たちも祈ることが必要ですよね。こう懸念していること、こういうことが起こるんじゃないかということをですね、永遠の神の名でやって祈ればいいわけですよ。このようにあなたは、たとえ私たちが死んだ後でもこのようにしてくださいという祈りを捧げることができるわけなんです。次ですね、はい、22章に入ります。これらの出来事の後、わかりますね、これらの出来事、今まで見た出来事ですね。神はアブラハムを試練に合わせられた。神は彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼ははい、ここにおりますと答えた。この21章の出来事からおそらく10年以上は経っているんじゃないかなと。イサクも20歳近くになっていて、その時に神がアブラハムを試練に合わせられたわけなんです。で、アブラハムは神様の声にどうですか、従順に従ってますよね。はい、ここにおります。これ難しいんですよ。私たち神様の御心がわからないとか、祈りが聞かれないとかっていう不満をよく言いますよね。それよりももっと大きなことっていうのは、実際に神様が祈りに応えてくださるというか、声をかけてくださるときに、御心を示してくださるときに、心の準備ができているかどうかの方がもっと大きな課題なんですよ。はい、ここにおります、しもべはここにいますという態度です。そして神は仰せられた。あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。ぜひ第一礼拝のメッセージをお聞きください。ですから、また聞か、もうすでに聞いた方は思い出してください。神様はここから何をされているかと言いますと、ご自身が通られる苦しみをアブラハムを通してあらかじめ示してくださるということです。あなたの愛している一人子なんですよね。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。これはヨハネの3章の16節ですね。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。この一人子、神の愛する一人子を罪の供え物として捧げるために、今アブラハムとイサクを通して神様があらかじめ示してくださっているわけなんです、ね、ここには書いてないんですよ。でもこれ昨日学びましたよね。新約聖書の光を通して見ていくと、もう実に鮮やかにここの神様の意図を見ることができるわけなんです。そして神は仰せられた。あなたの子、あなたの愛しているイサクを連れてモリアの地に行きなさい。あ、これごめんなさい、読みましたね、今。ごめんなさい、次ですね。翌朝早くアブラハムはロバに鞍をつけ、二人の若い者と息子イサクをと一緒に連れて行った。彼は全焼の生贄のための焚き木を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ出かけて行ったということで、ここに彼はためらいがないんですね。アブラハムはためらいを持っていなくて、畳みかけるように連続的に行動を起こしているわけなんですね。迷いがない。信仰ってこういうものなんですよ。 私がクリスチャンになったばっかりの時に信仰、先輩がですね、こうやって教えてくれました。信じるというのは、ですね、この、今、献金袋がありますけども。あ、ごめんなさい。おー、ごめんなさい。すいません。コインが入ってると思って。これをね、頑張ってね、落ちる、落ちる、落ちる、落ちます、落ちます、落ちます、それと信じます、信じます、信じますってやらないですよね。落ちるですよね。こういうことなんです。神様から、その従順な心で神様の約束を受けたときには、私たちは信仰を思うが、賜物として、神様から贈り物として与えられるんです。故に、肉の力では到底考えられないようなことを、私たちは臆することなくすることができるわけなんですね。それが今ここで与えられている。彼が信じていたことは、話しましたね。それは、イサクを神は生き返らせてくださるということです。イサクによって子孫を起こすと神様が約束してくださり、かつ全種の生贄としなさいと神様が言われているわけですから、どちらも真実なわけですから、アブラハムは新たな思いが与えられました。それがイサクを蘇らせてくださる神様。だから、迷いがないんですよ。そして、三日目にアブラハムが目を上げると、その場所が遥か彼方に見えた。それでアブラハムは若い者たちに、あなた方はロバと一緒にここに残っていなさい。私と子供とはあそこに行き、礼拝をして、あなた方のところに戻ってくる。ということですね。ベールシェバの方面からモリアの山に行くのに、まあ大体3日かかるわけですね。ソロモン、モリアの山というのはソロモンが神殿を建てるエルサレムです。エルサレムの写真皆さんご覧になったことありますか？真ん中に象徴的に見えるのが岩のドームです。黄金に輝く。丸いですね。ドームありますよね。あれイスラム教徒が作った。けれども、そこは神殿の丘と呼ばれるところです。で、この壁がありますよね。長方形の壁があります。あれが、まあ、実はトルコのオスマントルコが作ったものなんですけれども、まあ、似たようなところにかつてヘロデ王が作ったところなんですね。あそこにソロモンの神殿、ソロモンが神殿を建てたわけなんです。これ第一神殿と呼ばれます。で、ヘロデが建てたのが、第二神殿と呼ばれますけれども、その建てたところなんですよ。で、そこがモリアの山であって、そのモリアの山もですね、この、なんて言いますか、続いてるんですね。で、ちょっと先を見ると、こう、今は削り取られてるんですけども、ゴルゴダの丘がある、カルバリーがあるんですよ。シャレコーベの丘。そこが、イエス様が十字架にかかって死んだところですね。先ほど歌ったカルバリーの丘。そこなんですよ。で、三日目にそれを見たというわけです。これも、いかがですか？イエス・キリストは、何日目に、蘇りましたか？三日目なんですよ。そして戻ってくるという言葉。主語が、子供も戻ってくる。日本語ではちゃんと出てないんですけどね。でもこれ主語をずっとこう辿っていくと、アブラハムだけではなくて、イサクも戻ってくる。信仰においてもうすでにイサクは生き返ってたんですね。アブラハムにとっては。で、次に、アブラハムは全焼の生贄のために焚き木を取り、それをその子イサクに負わせ、火と刀とを自分のところに手に取り、二人は一緒に進んでいった。イサクは父アブラハムに話しかけていった。お父さん、すると彼はなんだイサクと答えた。イサクは尋ねた。火と焚き木はありますが、全焼の生贄のための羊はどこにあるのですか？アブラハムは答えた。イサク、神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に歩き続けたと。はい。焚き木を背負っているイサクも十字架を背負っておられるイエス様に、を表しているということを話しましたけれども、そしてここでアブラハムは実は予言を行っています。神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだ。ここですね、訳し、 また別の訳があるんですね。神がご自身を生贄の羊を備えられるとも訳せます。わかりますか？神がご自身を生贄の羊を備えられるんですよ。つまり神が生贄の羊となられるということなんですよ。イエス・キリストですね。イエス様は父と私は、なんて言いました？一つですって言われました。それでユダヤ人は怒ってですね、石を投げつけたんですよね。投げつけようとした。知ったんだけどイエス様かわしたんですけど、ね、一人子なんですよ。イエス様一人子なんですよ。だから神様がイエス様を十字架につけたということは、殺したということはですね、ご自身が死んだと同じことなんです。どうですか？息子が無語意思を遂げるのを父が見て、息子以上に痛いと思うんですよね。息子と同じぐらい。我が神なぜ私をお見捨てになったのですか？イエス様は言われました。でも神様はそれをせざるを得ない、もう号泣の涙を流して、まあそういう言葉は出てこないですけどね、号泣の涙を流した。でもそういう父の心を持っておられたわけなんです。それは何でですか？私たちを救うためですね。私たちを愛しているからですね。そして二人は神がアブラハムに告げられた場所に着き、アブラハムはその ところに祭壇を築いた。そうして焚き木を並べ、自分の子イサクを縛り、祭壇の上の焚き木の上に置いた。はい。アブラハムの信仰も偉大ですが、イサクの信仰もすごいんです。もう120歳近くになっているおじいさんです。20歳近くになっているイサクは、そのおじいさん、ヨレヨレのおじいさんをですね、なんだこの野郎って言って、もうぶん殴ることもできたわけですよ。殺そうとしているお父さんを。彼はあえて、そのほふられるという場所についていたわけなんです。これもとっても大事です。イエス様が十字架につけられるというのは、簡単に避けることができたことなんです。いや、むしろイエス様が意識してそのように持っていかない限り、あの出来事は一切起こらなかったんですね。ペテロが捕まえに来た人たちに対して反抗した時にですね、あの剣を出してですね、一人のしもべのこの右の耳ですから切ってしまいましたが、イエス様言われました。十二軍団の天使を呼び寄せることもできるんだよ。軍団というのはローマの軍団のですね、これ単位なんですけれども、ものすごい人数の天使を今呼ぶことができるんだよとイエスも言われたんです。天使っていう時にですね、皆さん赤ちゃんとか女の人がこうやってるの絶対思い出さないとか、あれはねヨーロッパの神話ですね。あれは異教ですよ。じゃなくて聖書に出てくる天使というのは、一人が出てくると何十万人の軍隊を殺すことができます。大国を一つで司る天使もいるんですね。あとイエス様が蘇られた時に、天使がやってきた時にですね、大地震が起こりました。地震が起こったんですよ。そのような力強い天使が一人いるだけでなるのに、無数の天使がやってくることができると。だから何百人来たところでですね、簡単なんですよ。で、先ほど読みましたよね。神の子だったら、キリストだったら降りてこい。簡単に降りることできたんですよ。で、彼らをもう一言でもう、立っているうちに火で滅ぼすこともできたわけで、彼らは溶かしてですね、この核兵器のようにですね、出てきます。ゼカリア書のイエス様再臨されるときはそうなるって書いてます。できたんですよ、簡単に。あえてされなかった。なぜですか？私たちを愛してるからです。私たちを愛してるからです。イエス様は嫌々ながら言ったんじゃないですよ。進んでいかれたんです。父を愛してるから、そして私たちを愛してるからですね。ですからイエス様はこう言われました。誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。またこうも言われました。こうも書いてあります。ピリピリという手紙の2章ですけれども、キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。ですね。で、次に、アブラハムは手を伸ばし、 刀を取って自分の子をほくろうとした。その時、主の使いが天から彼を呼び、アブラハム、アブラハムと仰せられた。彼は答えた。はい、ここにおります。なんで2回出てくるかわかりますか？これ、こういう読み方、観察してくださいね。漫然で読まないでください。アブラハムって言ってないですね。アブラハム、アブラハムなんですよ。2回出てますよ。なぜですか？焦ったんですね、天使が。主の、神の使いが焦ったんです。本気だったんですよ。アブラハムは。全然迷いがなかったんです。だから、すぐさま、注意を喚起、この、アブラハムって呼ばないとですね、イサクは殺されてたんです。で、アブラハムは従順ですね。その瞬間でさえも、彼は辞めることができるような心の準備を持っていたんです。もしこの心の準備がなかったら、アブラハム、アブラハムって言った時に、おおとかつってですね、殺した後に気づいちゃった。ということもあり得たのに、彼は、はい、ここにおりますと言ったわけなんですね。で、次に、見つかいは仰せられた。仰せられたという言葉面白いですね。あなたの手をその子に下してはならない。その子に何もしてはならない。今、私はあなたが神を恐れることがよくわかった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げた。実はこの神の使いはイエス様ご自身ですね。私はとおっしゃっています。そして、私、あなたが神を恐れることがわかった次に、自分の一人子さえ惜しまないで捧げたと。ローマ人への手紙の8章の32節。すべてのためにご自分の御子を抑え、惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。私たちどれだけ恵みを受けているか、施しを受けているのか、御子という大きな価値ある存在を惜しまずに与えてくださるほど、たくさん恵んでくださっているということですね。次に、アブラハムは目を上げてみると、見よ、角を藪に引っ掛けている一頭のお羊がいた。アブラハムは行ってそのお羊を取り、それを自分の子の代わりに全焼の生贄として捧げた。そうしてアブラハムはその場所をアドナイイルエと名付けた。今でも主の山の上には備えがあると言い伝えられている。ですね、アドナイという言葉は主人という意味です。そして、他の聖書では、これなんでアドナイにしてるかちょっとわかんないんですけど、ヤーウェってなってます。主って太字でですね、主となってるのは、ヤハウェと書きますか。ヤーベとも言いますね。ウに点々でエとか、小さなエとかですね。いろんな言い方ありますけど、実際の音はわからないんですよね。神様の名前です。で、ヤーウェは、イルウェであるって書いてあるんですよ。ヤーウェイルウェ。それを訳すと、主は見ておられる。というのがあります。ここでは備えているってなってますけどね。備えるとも訳すことができる言葉です。見るなんですね。ですから、神様がここで言われているのは、ご自分がキリストを見るということ。それを表しているアブラハムとイサクであったということ。同じ、ほぼ同じ場所で、それを行ってくださったということ。モリアの山ですね。そこで行ってくださったということが、わかるわけなんです。これを第一礼拝では何て言いました？キリストの苦しみの交わりなんですね。私たちが信仰生活を歩むときに絶対にこのところに入っていきます。というか入ってます、すでに。いや、私はイエス様のようには生きていけない。いや、違うんです。イエス様のようにもうすでに生きていってます。ちょっと待ってください。そんな大それない。違うんです。アブラハムのように、信じて、不完全でも、信じて生きているときに、必ず状況を与えてくださいます。そして、神様にある試練を このような形で信仰によって応答していくときに、必ずキリストを表しています。自分が意識してなくても表しています。いや、むしろ気づかないことの方が多いです。証をしています。このことをね、いい意味で誇ってください。キリストの十字架を誇ってください。私はクリスチャンだ、キリスト者なんだ、もうその世に選ばれたんだ、キリスト今表してるんだ。不都合なことがあったときに、不便なことがあったときに、試練があり苦しみの中にあったときに、実はキリストをもう表してるんだということですね。これがキリストの苦しみの交わりであって、そして復活を経験することができます。そのような中にあっても不思議に力が与えられるんですよね。私たちは倒れても窮することはないんです。パウロが言ってますけれども、起き上がり、え、なんだっけ、あれ、拳、はい、すいません、ありがとうございます。なんですよ、倒れないっていうに約束しないんですね、神様は。倒れる、でもね、起き上がれるんですよね。で、私この頃の説教の中でもうたくさん地震の話をしてしまっても申し訳ないというか、皆さんも同じことを言ってるんでね、あれなんですけども、で、私は神様が与えてくださっている精神力を信じてます。人間というのは生きられるんですよね。生きられるんです。今あそこの原発のところでわーって言ってますけれども、どうですか、広島と長崎どうでしょうか。たくましく生きましたよね。今その心配してますか。チェルノブイリどうですか。今周囲のあそこにいる子供たちがですね、今あの募金を集めて私たち日本のために送ろうとしてるんですよ。ありがとう、あの時は手伝ってくれて、生きてるんですよ、ちゃんと。神様はそういう復活の力を自然に与えてくださっている。特にキリスト者には与えてくださっているんですね。立つことができます。起き上がることができるんです。そしていいですか、それから主の使いは再び天からアブラハムを呼んで仰せられた。これは主の見つけである。私は自分にかけて誓う、あなたがこのことをなし、あなたの子、あなたの一人子を惜しまなかったから、私は確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように数多く増し加えよう。そしてあなたの子孫はその敵の門を勝ち取るであろう。あなたの子孫によって敵の地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。最終的にこのように約束の確認と確証を与えてくださった。この誓いという言葉を覚えてください。私にかけて誓うと言ってますよね。なんでかわかりますか？誓いっていうのはですね、自分よりも上の存在にかけて誓うんですよ。ね、日本だと先生とか何とかって言いますけど、ちょっとチャッチーですね。アメリカだともう完全にもうアンダーガッドって神に何やって誓うわけですよね。もっと上の人に誓わなかったら誓いにならないんですよね。でも神様上の人いますか？神よりも。いないから、私にかけるしかないんですよ。私にかけて誓うしかないんです。それだけここで言っていることは絶対にそうなるって話なんです。絶対になる。で、その内容が、子孫を、これもう見てる通りですよね。空の星、海辺の砂のように増し加えること。そして、子孫が敵の門を勝ち取るって言ってるんですね。覚えてるでしょうか？はじめに神が与えてくださったキリストについての約束。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。敵意を置くと。敵の門を勝ち取る。これはまあ、凱旋するということですね。いわゆる悪魔の牙城を打ち砕いて、その中に入っていくという感じですよ。で、それを、キリストが行ってくださる。キリストの予言です、ここでは。そして最後に、あなたの子孫によって、地のすべての国々は祝福を受ける。いかがですか？霊的祝福を。受けてますよね、今ね。私たちがイエス様を知っていること自体が、ここで、主の使いがアブラハムにおっしゃっていること、そのものなわけなんです。そして、こうしてアブラハムは、若者たちのところに戻った。彼らは立って、一緒にベールシェバに行った。 アブラハムはベールシェバに住み着いた。ここがヘブロンに次ぐ定住地となったんですね。アブラハムの一時的な。前はヘブロンにいましたよね。で、今はこうちょっとヘブロンよりちょっとですね、南1時間ぐらいかな、下がったところにあります。ちょっと地理的なちょっと勉強しましょうか。エルサレムがここにあるとすると、もう20分か15分ぐらいでベツレヘムがあるんです。で、ベツレヘムから40分ぐらいでヘブロンが南になります。さらに1時間弱かなにベールシェバがあるんですね。そして砂漠に入ってきます。その下がシンの砂漠があって、次にパランの砂漠があって、そしてシナイ半島があるんですね、っていう感じですね。で、19節に戻りますが、興味深いんですけども、19節、アブラハムは若者たちのところに戻った。あれ？イサクがないんですよね。アブラハムとイサクはって書いてないんですよ。皆さん、ちょっと、シートベルトを締めてください。先ほどはアブラハムとイサクの中に父なる神と子なるキリストを見ることができましたよね。これから見ることができるその次の話はその後の話なんです。イエス様はよみがえられた後に天に引き上げられました。天に昇られました。この世にはおられないんです。まあもちろん聖霊を通して今いてくださいますよ。私たちの真ん中にも今もいてくださってます。けれども、神の右の座についておられるんですね。で、この話、イサクが次に出てくるのはいつかというと、24章の最後なんですよ。イサクのお嫁さんになるリベカがここにまでやってきて、そしてイサクと会うというところで来るんです。ここからリベカの家族の話が始まります。リベカは親戚ですね。今から読みますけど、わかりますけど親戚です。リベカの話が始まり、そしてそのリベカをアブラハム、主人アブラハムのために引き連れてくるエリエゼルというしもべの話が始まります。これがイエス様が天に昇られた後に下ってこられた聖霊様、そしてそれによって出来上がった教会を表す型となっているんです。次回の予告編をしました。もっと聞きたいかと思うんですけれども。すいません。次回にします。ですから、その前に、サラが死ななければいけないんです。その話をしていきます。いいですか？まず20節ですね。これらの出来事の後、アブラハムに次のことが伝えられた。ミルカもまた、あなたの兄弟、ナホルに子供を産みました。すなわち、長男がウツ、その弟がブズ、それにアラムの父であるケムエル、次にケセデ、ハゾ、ピルダシュ、イデラフ、それにベトエルです。ベトエルはリベカを産んだ。ミルカはこれら8人をアブラハムの兄弟、ナホルに産んだのである。レウマというナホルのそばめもまた、テバフ、ガハム、タハシュ、マーカを産んだと。ここの、こういう話をこう出してきている目的はもうあまりにも明らかで、リベカがアブラハムの親戚だということです。で、今、ベトエルが出てきましたね。ベトエルがお父さんですね。で、ここに、ウツっていうのがありますけれども、このヨブ記のところに一章の一節で、ヨブがウツという地名のところに住んでいるって話が出てくるんですね。ですから、ヨブ記というのは実は族長時代にあった話であるということはよくわかるんですよね。で、いきますよ。24章に、23章でごめんなさい。23章に入っていくんですが、サラが死ぬということが、 難しい話をします。シートベルトを締めてください。イスラエルが神様の救いのご計画から一時的にその役割を退かれている状態を表します。退けられている状態を表します。それまではイエス様こう言われました。私は失われた羊イスラエルのためにやってきたんです。神様はアブラハムを通してイスラエル民族を作ってくださり、イスラエルの民をお救いになることによって、そして他の異邦人が祝福を受けるようにこの約束をしてくださったのですけれども、当のユダヤ人たちがイエスをキリストとして受け入れなかったと拒んだわけなんですね。そのことによって神様はイスラエルの人たちのために用意していたその祝福というのを異邦人に対して押し流していくという計画を持っておられたわけなんです。それが教会なんですよ。異邦人が今ほとんどなんですね。イスラエル人、ユダヤ人というのは非常に少ないです。クリスチャンになっている人で。異邦人がほとんど、私たちも日本人、誰かにね、ユダヤ人が先祖だから、そんなのは、ちょっとね、頭入れないでくださいね。そういう不確かなものとか、そういうの関係ないです。ですか？異邦人なわけですよ、私たち。でも、アブラハムの祝福を、霊的な側面を受けているわけですよね。イスラエルが出てこないんですよ。でも、これから出てきます。イエス様が戻ってくるときに出てきます。そういうことでサラがイスラエルを表していると言えるわけなんですね。で、次読んでいきますよ。いいですか？サラの一生、サラが生きた年数は127年であった。すごいですね。まあ、長生きしたっていうのもありますけれども、実はこのように寿命、何年生きたかという記録が女性として乗っかっているっていうのは、これ本当彼女ぐらいじゃないかなと思うんですね。それだけ彼女は偉大だったということですね。サラはカナンの地、キルヤテアルバ、今日のヘブロンで死んだ。アブラハムは来て、サラのために嘆き泣いた。このキルヤテアルバっていうのはカナン人たちの町の名前だったんですけど、このヘブロンという名前に直してですね。で、死んだ時には、別れてたんですね。アブラハムは、ベールシェバの方に住んでたんですけども、サラはヘブロンにいたんですね。そしてヘブロンで死んじゃって、それで上がってきたわけですね。それからアブラハムはその死者のそばから立ち上がり、ヘテ人たちに告げていった。私はあなた方の中に寄留している異国人ですが、あなた方のところで私有の墓地を私に譲っていただきたい。そうすれば私のところから移して、死んだ者を葬ることができるのです。はい。第一ですね。ここで、アブラハム、いかがですか？あなた方の中に寄留している異国人だと告白してるんですよ。彼に与えられた土地の約束はどうですか？エジプトの川からユーフラテスの川というものすごいですね。大きな土地ですね。彼はまだ遊牧民で外国人だったんですよ。所有の地を何一つ持ってなかったんです。このことについての解釈を新約聖書が行っています。ヘブル人への手紙の11章の13節から、よかったらお開きください。これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では、はい、旅人であり、寄留者であることを告白していたのです。彼らはこのように言うことによって自分の故郷を求めていることを示しています。もし出てきた故郷のことを思っていたのであれば、帰る機会はあったでしょう。しかし事実彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ、神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実神は彼らのために都を用意しておられました。アブラハムにとっては、天が誠の故郷だったんです。ですから、自分が約束を受けていたとしても、それが今見えなくても満足してたんですよ。私たちは、寄留者なんです。この地上において。国籍は天なんです。 御国の市民ですね。そしてこの世で生きているのが不便になるわけなんです。外国人ですから。それ不便になっているので嘆かないでください。むしろ喜んでください。天の故郷を憧れてくださいですね。で次に5節です。ヘテ人たちはアブラハムに答えて言った。ご主人、私たちの言うことを聞き入れてください。あなたは私たちの間にあって神の司です。私たちの最上の墓地に亡くなられた方を葬ってください。私たちの中で誰一人亡くなられた方を葬る墓地を拒む者はおりません。はい、ここでヘテ人の中でもアブラハムは非常に敬われていますよね。神の司というふうに彼らは呼んでいますですね。あなたの名を大いなるものとしようとした言われた神様の約束の通りですね。そこでアブラハムは立ってその土地の人々ヘテ人に丁寧にお辞儀をして彼らに告げていった。死んだものを私のところから移して葬ることがあなた方のお心であれば、私の言うことを聞いてツォハルの子エフロンに交渉して、彼の畑の端にある彼の所有のマクペラの洞穴を私に譲ってくれるようにしてください。彼があなた方の間でその畑に十分な値をつけて私に私有の墓地として譲ってくれるようにしてくださいということを言っていますね。先ほどヘテ人がこのね、亡くなられた方を葬ってくださいというふうに言っていましたけれども、それはですね、あくまでも儀礼っぽいんですよ。儀礼的なんですよ。相手が自ら購入を申し出るための前置きなんですよね。で、次に、エフロンはヘテ人たちの間に座っていた。ヘテ人のエフロンはその町の門に座ってきた。ヘテ人たちが皆聞いているところでアブラハムに答えていた。町の門がありますよね。これが行政が行われていた、商取引が行われていた主な場所なんですよ。で、そこでもヘテ人エフロンがいたわけですね。ご主人、どうか私の言うことを聞いてください。畑地をあなたに差し上げます。そこにある洞穴も差し上げます。私の国の人々の前で、それをあなた方に差し上げます。亡くなられた方を葬ってください。アブラハムはその土地の人々のお辞儀をし、その土地の人々の聞いているところでエフロンに告げていった。もしあなたが許してくださるなら、私の言うことを聞き入れてください。私は畑地の代価をお支払いします。どうか私から受け取ってください。そうすれば死んだ人をそこに葬ることができます。ですね。差し上げますと最初言ったんですけども、このアブラハムが強くこう購入したいこの希望をこう言うことによって交渉が始まってるんですね。東洋の文化ってそうじゃないですか。アメリカ人にですね、あ、結構です。私言うんですよ。今ほら、救済、救援に行ってる人にですね。結構ですと言っても、もっと押せって結構ですと言っても必要があるんだって。で、アメリカ人とかですね、結構ですって言うと、あ、そうなの、結構なんだって言ってですね、もう行かないんですよ。そうじゃないですよね。なんか2回か3回押してですね、本当にそうなんだっていうことを確かめることによって、その関係が成り立っていくわけなんですよね。これをやってるわけですよ、この価格交渉の中で。それで、エフロンはアブラハムに答えて言った。ではご主人、私の言うことを聞いてください。銀400シェケルの土地、それなら私とあなたとの間では何ほどのこともないでしょう。どうぞ亡くなられた方を葬ってください。アブラハムはエフロンの申し出を聞き入れ、エフロンがヘテ人たちの聞いているところでつけた代価、通り相場で銀400シェケルを測ってエフロンに渡した。これ巨額の額ですね。当時の相場では、実はですね、1エーカーが、この4シェケルぐらいしかならなかったことですね。それ400シェケルだと注釈書に書いてありました。べらぼうに高いんですよ。でちょっとそれはないでしょうって思うかもしれませんが、皆さんがエジプトとかですね、中東に行ったらですね、もうふんだくりの極地ですね。で交渉するとですね、一気に10分の1になったりします。こういうふうにものすごい額を言って、それで違う、おかしいじゃないかって言って、それでこう調節を始めていくんですよね。で、皆様の、この、あるじゃないですか。家を買うときとかですね。相手がダメだとかって言ってきてですね。そして、ここまでやってくれ、そうならないと私は買わないって言ってですね。相手がしぶしぶ受け入れてですね。で、 あ、じゃあ買いますとかって言ったらですね、相手は逆にですね、あ、これ、あんなにこう、言ってきてたのにかかわらず、え?っていうふうになんか驚きますよね。なんでかって言ったら、もっと下げてくるだろうと思ってるから。ですよね。でも、アブラハムも、今みたいに、すんなり、それを受け入れたわけなんです。で、彼はですね、まあ、もちろん金持ちだったということもありますけれども、でもう一つは、この墓が、自分の妻だけの墓に終わることはないということをよく知っていました。彼は預言者ですね。よく知っていました。自分自身も入っていく。それ自分の息子も入っていく。息子の妻も入っていく。そして、ヤコブ、孫ですね。孫も入り、そして、あと、誰かな?ちょっと忘れましたけども。妻も入ったかな?ヤコブの。入っていくというですね。それ知ってたんですよ。それだけの価値のある、墓なんですね。で、今はヘブロンにそれがあります。私も行ってきました、今回。ですね。ヘロデ大王がまあそこで作った建物が上にあるんですけど、地下のところにですね、この墓があるんですけども、ユダヤ人の区画とイスラム教の人たちの区画がどちらもありますね。それで、いいですか?こうしてマムレに面するマクペラにあるエフロンの墓地、すなわちその墓地とその墓地に、あるホラー穴、それと二十歳の周りの境界線の中にあるどの木も、その町の門に入ってきたすべてのヘテ人たちの目の前でアブラハムの所有となったと。ということで、まあ、木というのがですね、書いてありますよね。あ、これ土地の所有を示す、まあ、一つの、なんか、なんていうのかな、価値を表してたんですね。ですから、オスマントルコの時代、なんですけども、イスラエルの地を支配して、オスマントルコが支配した時ですね、地主に対して何本の木があるかっていうことで土地税を徴収してたんですよ。で、それでですね、節税で、節税対策で彼らは木を切り倒してしまったんです。それで18世紀でしょうか、後半、最後にですね、ユダヤ人たちが帰還し始めた時は荒れ地と沼地だったんですね。で、それを、名残を見ることができるのは、パレスチナの自治区に入ると名残を見ることができる。彼ら、育てないですね。オリーブの木をあえて、かろうじて育てていますけれども、本当にこう、荒れ地って感じなんですよね。でも、イスラエル人たちが住んでいる領域に入ると、急に、緑になるんですよ。だから、グリーンラインってよく呼ばれます。緑の線と呼ばれます。で、それで、あ、私たちが見ていた緑って実はそのまま生えてたんじゃなくて全部植林なんだっていうことがわかるんですね。ということで、まあ、木の価値が、木によって土地の価値があったと。で、こうして後、アブラハムは自分の妻サラをカナンの地にあるマムレ、すなわち今日のヘブロンに面するマクペラの畑地のホラー穴に葬った。こうしてその畑地とその中にあるホラー穴はヘテ人たちから離れてアブラハムの私有の墓地として彼の所有となったということで、このことをステパノもですね、使徒の働きの7章の5章、5節でこう言ってますが、ここでは足の踏み場となるだけのものさえも相続財産として彼にお与えになりませんでした。それでも子供もなかった彼に対してこの地と彼とその子孫に財産として与えることを約束なさったのです。墓場とその前にあるこの旗地だけだったんですよね。でも、これが実現します。必ず実現します。イエス様が戻って来られるときに、必ず、その、イスラエルの人たちが、イエス様を信じたイスラエルの人たちがですね、ここを所有するようになります。私たちはこのような神様を信じる信仰者の先駆的人物を見ているわけなんです。目には見えない神様の国です。どうですか?ノアの時もそうですよね。目に見えないものを信じてました。同じように、今神様が、私たちにアブラハムを置いてくださっています。私たちも同じように、目に見えない国を見ながらにして、見ながら、ここで生きていきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして、アブラハムが、 たった少しの土地だけを見て喜んで天の故郷を憧れていました。私たちも同じように憧れていきたいと思います。これは大きすぎるとかよく言われます。日本のことを祈ったり、こんな小さな人数の仲間がと思います。そういうことではない。人数のとかそういう希望とかそんなんじゃ全然ない。神様、あなたは天の故郷に憧れなさいと言われます。主よ、私たちがそのあなたのビジョンを、あなたの幻をしっかりと携えて、それでここから出てって具体的にあなたのお仕事をすることができるように助けてください。ここにいる一人一人にこの一週間豊かな祝福を与えてくださいますように。あなたが好意を寄せてくださいますように。あなたが御顔を照り輝かせてくださって、そして信仰の歩みの中でアブラハムと同じ祝福に預かることができますようにお願いします。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。